私たちの天の父なる神様、あなたの変わることのない大きな愛を覚えて、心からあなたのお名前を褒めたたえます。あなたの豊かな愛と憐れみの中で、今日も私たちは生かされて、愛する兄弟姉妹と共に神様に礼拝を捧げられるこの幸いをありがとうございます。どうぞ今日のこの礼拝を続けて、神様がいよいよ導いてくださり、祝福してくださり、私たちが心の真ん中に神様をお迎えできますように、神様と共に新たな一週間へと歩み出すことができますように、この時間を祝福してください。神様、この礼拝に来たくても来ることができない方々がたくさんおられることを今日も覚えています。特に入院中の方々や、痛みを抱えている方、病の中にある方、ご家族が今苦しみの中におられて心配しておられるお一人お一人、神様どうぞ、神様の励ましと慰めと、神様からの平安が豊かに与えられ、またその痛みが和らぎ癒されますように、どうぞ先ほど祈ったごとくに、術後の回復をお一人お一人導いてくださり、また川口さんや渡辺津谷子姉妹、また横山優子姉妹のお父様、その他お一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。神様、また10月も間もなく終わろうとしていますが、受験生はじめ来年度から新しい歩みに歩み出す一人一人に、神様の導きと祝福がありますように。荻野莉央姉妹は先日入社試験を受けましたけれども、内定をいただくことができたという嬉しい報告を感謝します。どうぞ姉妹の新しい歩みに祝福があり、その他のお一人お一人をも導いてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちも祈り支えてまいりました川崎淳先生ご夫妻は、ペルーでの働きを終えられ、いつ帰ってこれるかと不安にもなりましたが、無事に帰ってこれたことを感謝します。どうぞ約2週間の自主隔離を過ごしておられますが、これが良い休みの時となり、これからのお働きも祝福してください。その他、保守バプテスト関係の教会から、世界各地に使わされている宣教師の先生方お一人お一人が、このコロナ禍にあっても続けて守られますようにもお願いいたします。神様、また明先生は神戸でご奉仕に当たられていますので、神様がそのご奉仕を祝福し、豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、今日お一人お一人がそれぞれの生活の場から、この時間、この時を性別して、この礼拝堂に集いました。どうぞお一人お一人のその信仰に神様が顧みてくださって、豊かな祝福を持ってこの1週間を導き、また御言葉によってその足元を照らしてくださいますようにお願いいたします。神様、今日ギデオン教会の働きでお明かしに行っておられる中田兄弟をも、なこその地でお持ちください。これからの御言葉の時待ち望みつつ、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は10月の25日ですから、10月もあっという間に残すところ1週間となってしまいました。だってつい最近までは、今年の夏は本当に暑いですねって、いつまでも暑いですねってつい最近まで言ってた気がしますけれども、すっかりと秋らしくなって、きっと気づいたらあっという間に年末になっているのかもしれませんね。そんなこの10月の後半、私がですね、今毎日のように次女から言われているのは、イオンに行きたいと、映画を見たいというリクエストなんですね。なんだかもう皆さんもご存知ですか、社会現象のようになっているかもしれませんが、今大人気の漫画が映画になってですね、今月の中旬から映画館で放映されているんです。そのいわきの映画館もですね、その映画のために6つぐらいのスクリーンを使って、1日の間に27回もその映画を放映して、しかもその全てが満席のような状態で、すごいですね。最近ニュースになったのは、その映画公開後最初の3日間で46億円の興行収入があったらしく、 それはですね、コロナウイルスの影響もあるでしょうが、日本以外の世界中の映画館全部の興行収入を合わせた金額よりも日本だけのその興行収入の方が多かったそうですね。まあ、田舎育ちで人混みが苦手な私はそれだけで足が重くなってしまってですね、なかなか次女に毎日言われようともなかなか連れて行けずにいるのでした。でも私も見たいのでそのうち一緒に行こうかなとも思っています。それにしてもですね、その漫画の人気にあやかろうとしてか、あちこちのお店にはその漫画とコラボした提携した商品が並んでいてですね、まあ、我が家の次女もしっかりとそれに踊らされているんですけれども、ある回転寿司屋さんはですね、毎週のように週末になるとイベント開催するんです。そして何円以上食べるとその漫画のファイルがもらえますよとか、下敷きがもらえますよとか、5皿につき1回できるくじ引きではそのキャラクターのバッジが当たるかもしれないというような、あの手この手でお客さんを呼んでるんですね。先月月に2回行って次女の病院の帰り道、今日頑張ったご褒美にと、まあ、これまた私も行きたいので、次女と2人でですね、そのお寿司屋さんに寄ってみました。次女はですね、もうニコニコしながらバッジが当たる期待に胸を膨らませて、まずはあんまり好きではないサラダを食べさせられる。ブロッコリーをかじった途端にあんなにニコニコしてた次女の表情がですね、曇ったんですね。ちょっとグラグラしかけていた歯がブロッコリーをかじったらさらにグラグラしだして、ちょっと血が出てくるわ、気になって触ってるうちにグラグラどころかプランプランになりだして、やがてそのお寿司屋さんでその歯が抜けてしまったんですね。まだお寿司を一皿も食べてないうちに次女の機嫌はすっかり落ち込んで、楽しかったはずの親子デートは一気に暗い雰囲気になってしまったんです。やがて私が食べた5皿で最初のくじ引きにチャレンジ、なんと1回目で当たったんです。次女の気持ちがちょっと上向きになる。そして当たったカプセルの中からバッジを取り出してみる。するとなんと次女が一番好きなキャラクターのバッジが当たった。もう私は心の中で神様ありがとうございますって叫ぶ。そう、もう次女の機嫌はあっという間に治って、もうマックスになって、さらなるくじ引きを目指してニコニコと抜けたばかりの歯でお寿司を食べ始めたのでした。でもよく考えたらですね、5皿食べて当たるか当たらないかわからないくじ引きするよりも普通にバッジを買った方がいいんじゃないかなって思ったりもしたんですけれども、そんなこんなで親子デート楽しんでると、あら正志先生って聞いたことのある声、なんと教会員のご夫妻が隣の席に座られて、これまたびっくりしたのでした。私はですね、そんな激動の数十分をそのお寿司屋さんで過ごしながら、なんだかこれも人生の縮図を見たような気がしたんですね。人生は山あり谷ありで、ある時は望みを抱いてニコニコしていたかと思ったら、ある出来事で一気に人生おしまい、もう夢も希望もないかのように落ち込んでしまうことってありますよね。でもまた嬉しいことがあって気持ちが上向きになってみたり、そんな人生の途中途中にいろんな人との出会いがあって交わりが与えられる。いかがでしょう。確かに私たち一人一人そんな人生を歩んでいるのではないでしょうか。ちょっと無理やりなこじつけの気もしますが、今日のメッセージのタイトルは望み得ない時にです。まあ、こんなお寿司屋さんの話の後に話すのはパウロ先生に失礼なような気もしますけれども、パウロ先生の人生はまさに山あり谷あり、まさに波乱万丈ですよね。だってキリスト教を迫害するものから180度変えられて、そのキリスト教を伝えるものへと大伝道者に変えられました。これまで見てきた3回の伝道旅行も、もう実に波乱万丈な旅でした。そして前回の箇所までの流れを思い出してみるときにも、エルサレムの神殿では群衆に囲まれて引きずり出されて殺されそうになってみたり、ローマ軍の千人隊長に捕らえられて取り調べのために鞭打ちの刑に処せられそうになったり、さらにユダヤ人の最高議会の真ん中に一人立たせられて裁判を受けたり、ユダヤ人たちの暗殺計画の中、カイサリアに護送されるとローマ総督によって裁判を受けたり、2年以上そのまま監禁されたり、アグリッパ王と謁見させられたりなどなどと、もう本 当にものすごい人生を送ったのではないでしょうか。皆さん、パウロ自身もコリント人への手紙の中で自分の伝道者人生の中で受けた苦しみについてまとめているんですけれども、ちょっと見てみましょうか。最初に引用箇所の丸1番に第2コリント11章24節から27節を挙げています。パウロは23節のところで、私は死に直面したこともたびたびありましたと受けた苦しみを振り返っているんですね。パウロはその伝道者人生、死に直面したこともたびたび、もう歯が抜けるとかそれどころじゃないんですよ。24節見ると、ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度もありましたと。さらに25節見ると、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともありますと。もう迫害にも、もう死刑ですよ、死刑にも何度もあって、嵐にも何度となくあったんだと。さらに26節見ると、何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、もうどれだけ難に遭うんでしょうか。27節見ると、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。皆さん、いかがでしょうか。そんなとんでもなく波乱万丈なパウロの人生です。しかし、その中でもパウロを伝道者として立たせ続けたのは、パウロに与えられている神様からの使命、神様からの召しだったのではないでしょうか。何度も説明していますね。パウロよ、あなたは異邦人にも福音を述べ伝える選びの器であると、パウロは神様から召しをいただいてました。さらに、あなたは世界の中心であるローマにまで福音を伝えなければならないという使命を与えられていました。さあ、今日は使徒の働き27章に入りました。この27章からはいよいよパウロの最終目的地であるローマへの道が開かれていこうとしているんです。今日の聖書箇所は、ちょっと旅の始まりの部分を飛ばして27章の20節からを読んでいただきましたけれども、パウロのローマへの旅もやはり命からがらの厳しくて苦しくて、そういう大変な大変な旅だったんです。しかし、ここでもパウロはこの時囚人としてローマに連れて行かれる立場でしたけれども、その時々に神様の言葉を信じて握りしめて信仰に立ち続けました。そして、囚人という立場ではあっても自分に与えられている使命を覚えて、その使命をどんな時も果たしていった、そういう姿を今日の箇所から見ることができるんです。今日はこの使徒の働き27章から、望みえない時にと題して、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。アウトラインを出していただくと、最終目的地に向かうその旅の中で、この時激しい嵐に出会って、ともするともう望みえない絶望のどん底に落とされそうな、そういう望みえないところから、そこでもなおパウロ先生は、一つ目、神様の約束をただ信じて、その信仰に立ち続けたんです。そして、二つ目には、帰って周りの人々を励ましていくという信仰者の使命を、パウロ先生はそんな時も果たしていったんです。そんなパウロの姿を今日はご一緒に確認してまいりたいと思うんです。そして、私たちもそのごとくに歩んでまいりたいと思うんですね。さて、この27章、聖書をお持ちの方は一節を見ていただくと、主語が再びこの27章から、さっきまではパウロはだったのが、この27章からは再び私たちに変わってるんです。以前説明したのを覚えておられますか。私たち小説って呼ばれる箇所が使徒の働きの中にはところどころあるんですが、つまりこれはこの使徒の働きを書いたルカが 再びパウロと合流して一緒に旅している時、私たちって主語がなるんです。一緒にルカもパウロと一緒にローマに向けてカイザリアから船出したのがこの27章の一節からなんですね。そしてここから始まる船旅はもう同行者ならではの迫力に満ちた描写が続いていくんです。この27章1節からどこまで行ってローマに到着するかというと、28章16節でローマに到着するんです。ですので結構な分量を使ってここから始まる船旅がもう順風満帆じゃない、もう本当にこれでもかっていうぐらいもう荒れに荒れて長く困難に満ちたものだけれども、でもそんな旅も神様が守って確実にその目的地へと導いてくださって、その御心を成してくださるのだという、その信仰の事実をルカはここに記そうとしているんです。さあ、パウロたちを乗せた船がカイサリアを出発したのは、じゃあ季節はいつ頃のことだったかというと、これも今日は飛ばしてしまったんですが、聖書を持っている方は27章の9節10節を見るとですね、断食の日もすでに過ぎていた、そういう季節に出発したって書かれています。断食の日っていうのは毎年の9月の終わりから10月にかけての時期を指しているんです。ローマへと旅をしているこの地中海ではもうこれ常識的に、その地中海では9月の中旬以降を船で旅をするのは危険だって言われてるんです。で、11月以降は最も危ない時期として全ての船旅航海は停止禁止されているんです。これまでの3度にわたる伝道旅行でパウロ先生はもう何度も船で旅していましたから、数々の危険な目に遭遇してきていたパウロは、その経験からもこの断食の日がすでに過ぎている今船で旅立つのは危険で、もう危害と大きな損失がありますよって囚人としての立場ですけれども、その百人隊長に警告したんです。もちろんパウロはその道のプロではありませんでしたけれども、彼の経験に基づくその意見は尊重されるべきでした。しかしこの航海を取り仕切る百人隊長はどうしたかというと、11節に書かれているんですけども、彼はパウロの言葉よりも船長たちの方を信用した。まあ普通はそうですよね。船長たちを信用し、とうとう船は断食の日を過ぎている危険な時期にもかかわらず船を出して怒りを上げ、砲を張り、航海を進めていったわけです。もちろんこのやり取りは後にパウロの存在の大きさと神様の偉大さと神様の約束の確かさとが浮き彫りにされるためのその伏線として用いられていくわけです。さて、いざ旅立ったその船の旅、彼らは一体どうなっていくでしょうか。ここも本当は読めばよかったですね。14節15節に書かれているんですけれども、船を出したかと思うと間もなく遊楽論という暴風がやってきた。もう2000メートル越す山々から吹き下ろしてくる暴風が地中海に浮かぶ彼らの行く手を遮り、彼らはその嵐に巻き込まれてしまったんです。もはやその遊楽論突風に逆らって進むことできない。もう仕方なく水に浮かぶ木の葉のように流されるままにするしかなかったって書かれています。そして彼らは翌日にはもう沈むかもしれない積み荷を捨て始めた。3日後にはついには自分たちの手で船具までも投げ捨てざるを得なくなった。しかしまだ事態は変わらなかった。そして今日の箇所20節です。じゃあ20節をご一緒に読んでみましょう。はい。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。皆さん、当時の船には今のような最先端の技術はまだまだありませんでした。方位磁石などの機器もありませんでしたから、船で旅する時にはもう彼らは太陽や星を頼りにして、ああ今太陽があっちの方角だからあっちがこの方角だと、そうやって見定めて進んでいくしかなかったわけです。ですからこの20節にあるように、その肝心の太陽も星も見えない日が何日も続いてしまってはまさにもうお手上げ状態です。もう方角も船の進路もつかむことができずに、どっちに行ったらいいのかもわからない。 どうすることもできない。ただどこか陸地に打ち上げられるのをじっと待つほかありませんでした。皆さん、もしその船に皆さんが乗っていたらどういう心境になったでしょう。その時の船の雰囲気はどのようなものだったでしょうか。だって状況は何度も言ってますが絶望的ですよ。もう20節の最後にあるように、もはや彼らが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていました。これ私たちですからね。この状況を書き留めているルカでさえも、もう私たちの望みは絶たれる、絶望して望み得ない状況になってしまったわけです。さあ皆さん、そんな時こそパウロの出番です。パウロは食事も喉を通らないほど失望している人々の前にスクッと立って、まずは21節のように切り出しました。じゃあ21節をご一緒に読んでみましょう。はい。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。まずはパウロは神様の存在をその人々に浮き彫りにするために、数日前の自分の忠告を聞き入れなかった結果として、このような危害や損失を被ることになったのだと、まずは彼らに思い出させて確認しています。そしてパウロはなおも彼らの前に毅然とした態度で立ち続けて、絶望しもう真っ暗になっている彼らを力強く励ますんです。じゃあ22節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロは船は失っても命を失う人は一人もいないから、さあ元気を出しなさいと言って、失望のどん底にいる彼らを、みんなを励ましたわけです。ではなぜパウロは望み得ない時にもそのように力強く言うことができたのでしょうか。それは前の晩にパウロに会った神様からの励ましの言葉のゆえでした。じゃあ23節24節23、24続けてご一緒に読んでみましょう。はい。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません、パウロよ。あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。先ほど確認したようにパウロは、私はローマにも行かなければならないと、ローマに行くことをもう旅の第3回目の伝道旅行の時からもう悲願としていました。今回船でローマに向けて旅立つまでも、幾度となく大きな壁が彼の前に立ちふさがってパウロの行く手を阻もうとしました。何度も命も狙われました。でもその度に大逆転で不思議な神様が道を開いてくださって、何度も神様に励まされて、ようやくいよいよローマへの道を一歩たどり始めたパウロでした。でも皆さん、ここに来てまたも大きな壁がパウロの行く手を阻んだわけです。もう無謀な船旅に巻き込まれて、大きな嵐に巻き込まれて、いよいよ絶望的な状況に追い込まれてしまっていました。さすがのパウロもこの遊楽論による激しい嵐の中でも何の心配も不安もなく、いびきかいて寝ていたとは思えないですよね。やっぱりパウロ自身もこの大きな嵐の中で恐れを感じていたのではないでしょうか。恐れていたからこそ神様からの恐れることはありませんという励ましの言葉が必要だったのではないでしょうか。この嵐の中でも恐れることはありませんとの神様の語りかけ、あなたは必ずローマにたどり着いて皇帝カイサルの前に必ず立ちますという神様からの約束の言葉を聞いたときに、パウロは嵐の真っ只中、望み得ない時にもどんなにか勇気づけられたことかと思うんです。 パウロは前の晩に聞いたその神様の声に励まされて、そしてその励まし、その約束をただ信じて、ただ必ずなると確信して、そして困難の真っただ中で望みえない時にも一歩立ち上がり、人々の前で元気を出しなさいと力強く言うことができたのではないでしょうか。この10月の前半、本当は今頃シルバーツアー改めプラチナツアーで台湾にいるはずだったよなって思いながら私過ごしていたんですね。まあ、2月に本当は行く予定だった旅行をコロナの影響もあって10月に延期して、飛行機のチケットも予約してコロナウイルスが収まることに期待していましたけれども、まあ、結局飛行機自体が飛ばないことになって、そのツアーは中止せざるを得ませんでした。まあ、そんな中、ツアーに一緒に参加する予定だった一人の姉妹がですね、私に DVD を貸してくださったんですね。それは今年の7月に召された台湾の元総統の李登輝さんの DVD だったんです。まあ、恥ずかしながら私はあんまり李登輝さんについて詳しく知らなかったんですけれども、その李登輝元総統はですね、まあ、血を流すことなく中華社会初の民主国家を台湾で作り上げた、そういう人物だって言われている人ですよね。その DVD でもですね、その李登輝さんはもう熱心なクリスチャンであったということが紹介されていました。その政治改革のためにもう日々崖っぷちに一人孤独で立たされているような、そういう困難な状況の中で、ですからまさに望みえない時にも、もう奇跡的というほかない、その民主化の偉業を成し遂げることができた。それを支えたのは毎晩奥さんと一緒に聖書を読んで共に祈る時間だったそうですね。そしてその李登輝さん、その一般の DVD だったんですが、御言葉も引用されていて、いつもイザヤ書41章10節の御言葉を握りしめて李登輝さん、その改革に臨んで歩んでいたそうなんですね。せっかくですから引用箇所の丸2番にそのイザヤ書の41章10節挙げていますから、ご一緒に読んでみましょうか。イザヤ書41章10節を読んでみましょう。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。望みえない時にも、立ちはだかる壁が乗り越えられない困難と思える時にも、しかし恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。あなたを守るよ、あなたを助けるよ、あなたを強くするよ。望みえない時にも李登輝さんは神様を信じ、神様の御言葉の約束を握りしめて、そして信仰に立ち続けて自分に与えられている使命を果たしていったのではないでしょうか。やがてその李登輝さんが残した言葉はガラテヤ2章20節の、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですという御言葉から、私は私でない私であるっていう有名な言葉を残しました。私は私でない私であるといつも告白しながら歩んでおられたそうですね。私たちも望みえない時やっぱりあると思います。望みえない時にもそこで神様を信じ、神様の御言葉をそこで何とか聞いて、その御言葉の約束を握りしめて信仰に立ち続けて、もはや私でない私であると、もはや私は私でない私であると告白して参りたいと思います。パウロ先生自身もそうだったのではないでしょうか。神様の声にどんな時も励まされて、そしてその励まし、その約束をただ信じて、ただ確信して、望みえない時には時にも一歩立ち上がり、人々の前で元気を出しなさいと力強く言うことができたのではないでしょうか。今日の箇所に戻って25節26節も読んでみましょうか。今日の箇所に戻って25節26節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい、ですから皆さん元気を出しなさい。 私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。サタンのよく使う手は人を失望させることだって言われますね。サタンのよく使う手は人を失望させることです。もう無駄なんじゃないかとか、もう無理なんじゃないだろうかとか、そうやって人を失望させて、その志をくじいて、やる気をなくさせて、祈ることもやめさせようとするんです。その失望という隠れ蓑の中にサタンが潜んでいるのではないでしょうか。失望しないで、ただ信じて祈り続けるときに、私たちには望みえないときにも嵐の中でも勇気が湧き、また人を励ますことだってできるのではないでしょうか。有楽論による嵐の中で助かる望みも今や完全に断たれようとしていた、その時パウロを人々の前に立たせて、彼を励まし手として用いたのはどなたでしょうか。それは神様です。ではその極限の状況に置かれても変わらずに私たちと共にいてくださり、恐れることはありませんと励ましてくださる神様に、私たちがなすべきことは何でしょうか。それはただパウロのように25節にあるように、私は神を信じています、私に語られたことはその通りになるのですと告白することではないでしょうか。ローマ人への手紙4章18節でパウロは信仰の父アブラハムについてこんなふうに言ってます。ローマの4章18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。望みえない時に望みを抱いて信じました。また引用箇所の丸3番、ヘブルの11章1節にはこのように書いてますね。じゃあ引用箇所の丸3番を出していただいて、ヘブルの11章1節をご一緒に読んでみましょう。はい。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えないものをもう見たかのように確信させるのが信仰です。望みえない時にかえって望みを抱いて信じること、私たちにとって大切なのは、私たちがたとえどのような状況の中に置かれようとも、そこで神様の御声を聞き取ろうとする姿勢と、その御声をただ信じて、神様の励まし、神様の約束をただ信じて確信して必ずなるのですと、そこでまた一歩立ち上がることではないでしょうか。人を見たり自分を見たり、目の前に広がる状況に左右されて右往左往してしまうばかりじゃなくって、失望のどん底にずっとうずくまっているのでもなくって、どんな時もただ神様だけを見上げ続ける、そんな不動の信仰に立つことができるならば、本当に幸いなことだと思います。確かに常にその信仰に立ち続けることは難しいと思います。時に失望という大きな波が押し寄せてくることもやっぱりあると思います。望みえないと思える時が私たちにもやっぱりあるのではないでしょうか。そこで今一つ確認するならば、パウロがここで神様の約束をこの望みえない時にも強く確信することができたのは、恐れるな、大丈夫だよって言ってくださる神様が、23節でパウロが言っているように、私の主、私の仕えている神だからだったのではないでしょうか。神様が私の主になっていなかったなら、パウロが普段から神様に仕えていなかったなら、いざという時だけその神様の言葉を信じきるのは難しいと思います。パウロはここで私の主、私の仕えている神と言っているように、どんな時にも神様を自分自身の主と心から信じていたのではないでしょうか。日頃から毎日の当たり前のように過ぎていく日常生活の中でも、 神様が私に仕えてくださいじゃなくて、私が神様に仕えて、徹頭徹尾仕えて、神様とのその信頼関係を深めていっていたのではないでしょうか。その積み重ねの中で、また神様を自分自身の主とするさまざまな経験をしていく中で、パウロにはその信仰が、その確信が養われていったのではないかと思うんですね。皆さん、私たちもいつも、たとえ望みえない時にも、私の主、私の仕えている神と言えるように、いつも神様を心の真ん中にお迎えして、いつも神様に仕え、神様を思い、神様との関係を深め、そうやって神様の約束をただ信じ握りしめて、この世の旅路をいよいよ一歩一歩前進してまいりたいと思うんです。失望のどん底にうずくまってばかりではなく、望みえない時にも、そこで望みを抱いて神様の約束を信じて、希望を持って立ち上がってまいりたいと思うんです。さて、私たちの人生においても、時に有楽論のような激しい突風に遭い、前にもう進めないと進めなくなってしまうことがあるかもしれません。どうしたらよいかわからなくなるような、そんな絶望的な状況に追い込まれることもやっぱりあると思います。しかし、その中でただ失望に陥っているのではなく、そこでなんとか信仰を働かせて、そこでなんとか神様見上げて、神様を信じて、そのただ中にあっても立ち上がってまいりたいと思うんです。そしてパウロがそうだったように、私たちもそこで立ち上がり、同じように失望し落胆している人、不安や恐怖の中に置かれている人、そういった人々を力づけることができるならば、どんなに素晴らしいことかと思います。そして実はそれこそが最終目的地へと旅を続ける囚人パウロの使命だったのではないでしょうか。そしてまた、これはこの世の旅路を歩み続ける私たちクリスチャンの使命なのではないでしょうか。先日ちょっと用事があって、家族で仙台の実家に行って、短い時間でしたけれども、孫の顔を見せてくることができました。私はですね、仙台に行くたびにいつも行きたくなるラーメン屋さんがあるんですね。なかなかタイミングが合わなくて行けないんですけれども、今回は帰る前にちょっと寄ってくることができたんです。そのラーメン屋さんはですね、私たち家族が福島に来る前に3年間住んでいた小さなアパートのすぐ隣のラーメン屋さんなんです。私たちが住んでいた部屋の玄関とそのラーメン屋さんの勝手口がちょうど向かい合わせになるような感じで、そのご夫妻には本当にお世話になったんですね。時々夕方になると台所の窓をですね、こうノックする音が聞こえて、開けてみるとそこには今日も残ったよって出来たてのチャーハンを持って立っててくださったりですね、長女もすっかり仲良くなって、外に出かけていたの帰ってくると、家に帰ってくるより先にラーメン屋さんの勝手口からただいまって入っていくような、そんな長女にとっては3人目のおじいちゃんおばあちゃんのような感じだったんですね。今回すっかり大きくなった長女を見て、いや立派になっちゃって、このちゃんどう、寝起きは良くなったって、もう長女の寝起きの悪さも知っている、そういうご夫妻なんでした。あの頃の私はですね、長女が生まれて1ヶ月で職を失って、なんとか無職だったけど借りられたアパートに引っ越してきて、もう何枚も履歴書書いて就職活動に追われていました。やがてトラックの運転手をしてみたり、ガスの配管工にチャレンジしてみたり、そして生協の宅配をしてみたり、あの3年間はあの時は私何が何だか分かんないような、なんか人生に挫折したような、望みえない時を過ごしているような、そういう感じでした。しかし久しぶりにそのアパートを眺めながら、久しぶりのラーメンを食べながら、ああ私は本当に多くの人に助けられてここまで来たんだよなって感謝が湧いてきたんです。そしてまた、確かにあの時望みえない時のように感じたけれど、神様が御言葉によって励ましてくださって、背中を押してくださって、それらの経験も全て賜物として私に与えてくださって、今度はあなたは立ち直ったら 兄弟たちを力づけるものになりなさいと、ルカ22章の御言葉を持って励ましてくださって、あのアパートからこの福島に送り出してくださったんだなって、なんだか初心に立ち返る時が与えられて感謝したのでした。さあ今日はいよいよローマに向けて船出したパウロの姿をご一緒に確認することができました。その旅は順風満帆な旅だったかというと、決してそうではありませんでした。突然の大きな嵐の中で一緒に船に乗った人々は、ルカをはじめパウロの同行者たちでさえも助かる望みが完全に絶たれようとしていると感じる、もう絶体絶命、望みえない時でした。しかしアウトラインをもう一度確認するならば、望みえない時にも望みを抱いて神様を信じ、神様の御声にその絶体絶命の時にも聞き従い、御言葉を握りしめて、私に語られたことはその通りになるのですと確信して信仰に立ち続けた、そんなパウロの姿に私たちは何を感じ、何を学ぶことができるでしょうか。願わくは私たちも望みえない時にも、私の主、私が仕えている神様と告白できるぐらい、今日も今週もこれからも主と共に歩んでまいりましょう。神様の言葉を信じて状況に左右されない不動の信仰に立つことができたら幸いですね。一歩一歩その歩みは遅くとも私たちも成長させられてまいりたいと思います。そして私たちもパウロのように突然の人生の嵐の中でも立ち上がり、不安におののく人々を力づけることができたら、なんという幸いでしょうか。パウロがたとえ囚人という立場であろうとも、たとえ絶体絶命の状況に置かれようとも、それが自分に与えられている使命であると応答して立ち上がったように、私たちもそれぞれまた今日ここから使わされていく場所にあって、今週も世の光地の塩として神様に用いていただきましょう。私の主である神様にご自由に用いていただけるように、用いられやすいものであり続けましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、今日の御言葉を思い巡らし、神様への応答の時を持ちましょう。続けて見てきました使徒の働き、いよいよパウロの最終目的地であるローマへと船は出発しました。しかしこれまでのパウロの人生がそうだったように、その船旅も突然の嵐に見舞われ、この使徒の働きを書いているルカでさえも、もう望みが完全に絶たれようとしていると感じるほどの望みえない時に、その旅がぶち当たりました。しかしパウロ自身が信仰の父アブラハムのその生涯を、望みえない時にも望みを抱いて神様を信じたと要約したように、パウロ自身もその絶体絶命の時にも神様を信じて、その時にも神様の御声を聞いて、その約束を握りしめて、その通りになると確信して信仰に立ち続けました。私たちはどうでしょう。突然の嵐の中でうずくまってしまいやすいかもしれない、先が見えなくて、その状況ばかりを見て右に左にとぶれてしまいやすいかもしれない、しかし私たちは確かにこれまで経験してきたのではないでしょうか。 神様が私の主です、私が仕えている神様は全知全能の偉大なお方です、ならば私たちも望みえない時にも望みを抱いて神様を信じましょう。神様の言葉を信じて、状況に左右されない不動の信仰に立つことができるならば、何という幸いでしょうか。私たちももはや私ではない私です。聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださっています。私たちの心の扉をイエス様がノックしてくださっています。ならばイエス様を心の真ん中にお迎えし、もはや私ではない私として信仰を働かせて、望みえない時にも主を信じ信仰に立ち続けて参りましょう。そして私たちも願わくはパウロのように、突然の嵐の中でも立ち上がり、不安の中恐れを感じ、先が見えずうずくまっている人がいるならば、そっと寄り添い、自分も経験したその経験をも用いてくださる神様に期待しながら、神様に用いていただきたいと思います。鎖につながれた囚人であるパウロでさえも、自分の使命を望みえない時にも果たし続けていきました。私たちも望みえない時にも信仰に立ち、そして信仰者としての使命を果たしていくことができるならば、なんという幸いでしょう。大丈夫です。私たちは弱くても、私たちを用いてくださる神様は何でもできるお方です。弱さにこそ神様の強さが表されます。ならば私たちは弱さを誇りましょう。弱いままで神様に明け渡しましょう。神様に用いていただきましょう。世の光地の塩としてその使命を果たしていきましょう。いかがでしょう。今日から始まる1週間、皆さんは何を大切に、誰を見上げ、誰に心の王座を明け渡すことができるでしょうか。今嵐の中に置かれている方もおられるでしょうか。またもしかしたら今週嵐があるかもと今恐れを感じる方もおられるでしょうか。来年度どうなっているだろうかと不安に感じる方もおられるでしょうか。しかし望みえない時にも神様を信じ信仰に立ち続けたパウロのように、使命を果たし続けたパウロのように、今日ここから主と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは弱くて恐れやすくてうずくまってしまいやすくて、人ばっかり見て自分ばっかり見て右に左にとぶれてしまいやすいものです。しかしそれでも神様、あなたは私たち一人一人を決して見捨てず見放さず、恐れるな、私があなたと一緒だよ、私があなたを助けるよ、あなたを導くよ、そしてあなたを用いるよ。神様、あなたに全てを明け渡します。望みえない時にも信仰を働かせて、あなたを主と告白し続けます。あなたに仕え続けます。あなたこそ私の主です。あなたが約束してくださっているその約束を握りしめ、必ずなると確信し、 信仰に立ち続けることができますように、また神様が私たち一人一人をそれぞれの場所で用いてくださいますように、どうぞご自由にお使いください。私たちが、この教会がこの地に置かれた地の塩、世の光としてその使命を果たしていくことができますように、私たちに与えてくださっている神様からの賜物を良き管理者として用いていくことができますように、続けて導いてください。お一人お一人の心の内に今神様がいよいよ語りかけてくださって、この一週間の歩みへと一人一人を押し出してくださいますようお願いいたします。この時を感謝します。あなたこそ私の主です。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。